市政通信10第8期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定しました。今回策定した第8期計画は令和3年度から3年間の計画で、団塊世代が75歳以上に到達する2025年及び団塊ジュニア世代が65歳以上に到達する2040年の双方を見据え、中長期的な視点に立った重要な計画と言えます。計画の基本理念と基本目標。みんな生き生き居場所のある地域共生社会を目指してを基本理念とします。基本理念を実現するため、ずっといられる居場所のある街づくり、生き生きと輝く居場所のある街づくり、介護を安心して受けられる居場所のある街づくりの3つを基本目標に掲げて、各種施策、事業を推進していきます。基本理念、みんな生き生き居場所のある地域共生社会を目指して。基本目標1、ずっといられる居場所のある街づくり。基本目標2、生き生きと輝く居場所のある街づくり。基本目標3、介護を安心して受けられる居場所のある街づくり。高齢者人口と認定者数の推移。令和2年10月1日現在、市の高齢者数65歳以上は12,203 人で、高齢化率は 25.4% です。今後も高齢化は進むと考えられ、高齢化率は2025年には 25.5%、2040年には 29.8% になると予測しています。また、高齢化の進展により、要支援、要介護認定者の増加も予測し、現在1919人の認定者は、2025年には2285人、2040年には2566人になると予測しています。図が2つあります。図1、推計人口と高齢化率の推移。図の説明。棒グラフ2つと折れ線グラフ1つの複合グラフです。色分けされた2つの棒グラフは、総人口と65歳以上の人口で、65歳以上の人口が左に少しずれて重なり合っています。折れ線グラフは高齢化率を表しています。縦軸左、人数0人から5万人。縦軸右、パーセント、0% から 40%。横軸年、2020年実績から2021年、2022年、2023年、2025年、2040年の6つの年があります。総人口、2020年実績、48,034 人。2025年まではほぼ横ばいで、2040年、44,780 人となり、2025年から 約3000人減っています。65歳以上人口、2020年実績、12,203 人。2025年まではほぼ横ばいで、2040年、13,364 人となり、2025年からわずかに増えています。高齢化率、2020年実績、25.4%。2025年まではほぼ横ばいで、2040年 29.8% となり、2025年から右肩上がりになっています。図2、要支援・要介護の推計認定者数と認定率の推移。図の説明。棒グラフと折れ線グラフの複合グラフです。棒グラフは認定者数、折れ線グラフは認定率を表しています。縦軸左、人数0人から3000人。縦軸右、パーセント、0% から30%。横軸、年、2018年、2019年、2020年の実績と、2021年、2022年、2023年、2025年、2040年の8つの年があります。要支援・要介護認定の実績と推計人数、2018年実績1786人、2019年実績1854人、2020年実績1919人、2021年2004人、2040年2566人で、なだらかに右肩に上がっています。認定率、2018年実績 14.4%、 2019年実績 14.9%、 2020年実績 15.3%、 2021年16.0%、 2040年 18.9% となり、緩やかに右肩に上がっています。図終わり。介護保険給付費と介護保険財源の仕組み。認定者の増加に伴い、介護サービスの利用も増えます。第8期計画の介護サービスにかかる給付費は約96億円となる見込みです。介護保険給付に必要な費用は、公費 50% と保険料 50% で賄っています。第8期における65歳以上の人の負担分は約22億円となり、介護保険料の基準月額は4996円となります。問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話 38-5811-11。 令和3年度からの65歳以上の人、第1号被保険者の介護保険料を見直しました。介護保険料は3年に一度見直しがされます。市でも 介護保険事業計画の見直しに伴い、介護保険料基準額及び所得段階等について見直しを行いました。第8期計画期間、令和3年度から3年間における介護保険料基準額、月額は4,996円となり、43円引き上げとなりました。判定基準の見直し。65歳以上の人の介護保険料の判定の中で、合計所得金額としている基準が次のように変わりました。新基準、令和3年度から、所得段階第1段階から第5段階の判定、合計所得金額から譲渡所得の特別控除、公的年金等にかかる雑所得、給与所得の金額から10万円を控除した額、所得段階第6段階から第13段階の判定、合計所得金額から譲渡所得の特別控除、給与所得及び公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額から10万円を控除した額。なお、譲渡所得の特別控除には、令和2年度税制改正において、控除できることとされた、低、低い、低、未利用土地等の長期譲渡所得にかかる特別控除を含みます。低所得者の保険料の軽減について、消費税を財源として、所得段階第1段階から第3段階の保険料負担の軽減を行っています。仮徴収のお知らせ。令和3年度の65歳以上の人第1号被保険者の介護保険料額については次の表の通りです。年金から介護保険料が引かれる特別徴収の人には、仮徴収額特別徴収のお知らせを、銀行等の金融機関の窓口や口座振替で納めていただく普通徴収の人には、納入通知書仮徴収額通知書を、4月上旬に送付します。送付する介護保険料額は、算定基礎となる前年中の所得金額等が未確定のため、仮徴収分となっています。本徴収額は、前年所得金額の確定後、7月上旬にお知らせします。表。令和3年度所得段階別介護保険料。令和3年度から3年間の基準額、月額4,996円、所得段階の第5段階の額。所得段階、対象者、計算方法、保険料、年額の順に読みます。なお、同一世帯であるか否かは、4月1日時点の住民登録で判定し、年度途中で資格取得したときは、資格取得日で判定します。また、年度途中に第1号被保険者の資格を取得または喪失した場合は、各段階の年額から、月割計算します。所得段階は13段階あります。 第一段階、対象者は二通りあります。括弧1、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税の人、または生活保護を受給している人。括弧2、本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人。計算方法。4,996円×0.3×12ヶ月。保険料年額。軽減後。17,900円。軽減前。29,900円。第二段階、本人及び世帯全員が市民税非課税で、第一段階以外の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人。4,996円×0.5×12ヶ月。軽減後、29,900円。軽減前、37,700円。第三段階、本人及び世帯全員が市民税非課税で、第一段階以外の人で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人。4,996円×0.7×12ヶ月。軽減後、41,900円。軽減前、44,900円。第四段階、世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人。4,996円×0.88×12ヶ月。52,700円。第5段階。世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人。4,996円×1.0×12ヶ月。59,900円。第6段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が120万円未満の人。4,996円×1.13×12ヶ月。67,700円。第7段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人。4,996円×1.25×12ヶ月。74,900円。第8段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人。4,996円×1.5×12ヶ月。89,900円。第9段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が320万円以上、500万円未満の人。 4996円×1.65×12ヶ月、98,900円。第10段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が500万円以上、800万円未満の人。4996円×1.75×12ヶ月。104,900円。第11段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が800万円以上、1000万円未満の人。4996円×1.85×12ヶ月。119,000円。第12段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1000万円以上、1500万円未満の人。4996円×1.95×12ヶ月。116,900円。第13段階。本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1500万円以上の人。4996円×2.05×12ヶ月。122,900円。表終わり。問い合わせ先。長寿介護課介護保険グループ。電話385811。12。令和3年度は固定資産税、都市計画税の評価替えの年です。固定資産税、都市計画税とは、固定資産税と都市計画税は、1月1日現在に、土地、家屋、焼却資産を所有している人に課税される税金です。都市計画税は、市街化区域内に土地と家屋を所有している人に対し、道路、公園、下水道などの事業費用に充てるためにかかる目的税です。評価替えと課税の仕組み。土地と家屋は国の固定資産評価基準に基づいて評価します。この評価した価格、評価額。この評価した価格は3年に一度見直し、評価替え。3年に一度見直しを行い、令和3年度はこの評価替えの年にあたります。今回見直した評価額は、土地の地目変更、分号筆、地価の下落、建物の課税面積変更等の事情がない限り、3年間は据え置かれます。括弧1、土地。土地の評価は、令和2年1月1日現在の地価公示価格等、国土交通省や県の公表、地価公示価格等の7割をめどに評価を行い、令和2年7月1日現在の地価の変動により、評価額を修正しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による納税者の負担に配慮する観点から、令和3年度に限り、税額が引き上がる土地については、令和2年度の税額を据え置く特例措置が適用されます。ただし、前年の評価内容から 地目の変更等により土地の評価の見直しがあった場合は特例適用対象外となりますのでご注意ください。2、家屋の評価替えの際、評価額の変動に影響を与えるのは次の2つです。1、物価水準による変動。評価額は価格調査時点、令和元年7月の物価水準において算出します。そのため、前回の物価水準、平成28年7月と比較して上昇すれば、評価額が上がる要因となり、下落すれば下がる要因となります。2、経年減点補正率による変動。経年減点補正率とは、建築後の経過年数によって生ずる損耗による減価を評価額に反映するものです。ただし、この補正率は 20% が最低値であるため、それ以降の減少はありません。評価替えによる家屋の評価額は、物価水準による変動と経年減点補正率による変動により決定します。ただし、決定した評価額が前年より上回った場合、物価水準の変動による上昇が経年による減少を上回った場合、決定した評価額が前年より上回った場合は、これまでの評価額を据え置き、下回った場合は、その価格が新しい評価額となります。固定資産、土地、家屋。固定資産価格等の縦覧。時、4月1日木曜から、30日金曜午前8時30分から午後5時15分土曜日日曜日祝日を除くところ、市役所2階税務課。内容、固定資産税の縦覧制度は自己の資産の価格が適正に評価されているかを判断していただくため、土地・家屋の価格等が記載された帳簿を確認し、比較することができる制度です。縦覧できる帳簿。1、土地価格等縦覧帳簿。記載事項。所在、地番、課税地目、課税地籍、評価額、市街化区分。2、家屋価格等縦覧帳簿。記載事項。所在、地番、家屋番号、構造、用途、課税床面積、評価額、建築年。縦覧できる人。土地または家屋を所有している納税義務者と同世帯の親族、納税管理人、納税義務者の委任を受けた代理人。なお、土地だけを所有している人は、土地の縦覧帳簿のみ、家屋だけ所有している人は、家屋の縦覧帳簿のみご確認いただけます。手数料、無料。持参していただくもの。納税義務者であることが証明できる納税通知書、運転免許証等。また、代理人が縦覧される場合は、納税義務者から代理人への委任状が必要です。問い合わせ先。税務課固定資産税グループ、 電話 38-5806 13下水道が使用できる区域が広がります。4月1日から中本町、本町、中野町、東町、鈴井町の一部の区域で下水道が使用できるようになります。区域内の人で浄化槽をお使いの場合は速やかに下水道への接続工事、排水設備工事、接続工事をしてください。汲み取り便所をお使いの場合は、下水道が使用できる区域になってから3年以内に水洗便所に改造し、下水道への接続工事をしてください。また、すでに下水道が使用できる区域の人で、下水道への接続工事をしていない場合は、速やかに工事を行ってください。受益者負担金。下水道整備区域内に土地を所有している人は、負担金が付加されます。ただし、その土地が、地上権、湿権、使用貸借、または、賃貸借による権利がある場合は、その権利者が対象となります。対象区域の土地を所有している皆さんへ、下水道事業受益者申告書を送付しますので、提出してください。工事は指定工事点で、排水設備工事やトイレの水洗化工事は、市が指定した工事点でなければ施工できません。指定工事点はお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。排水設備工事費の融資を斡旋。下水道の排水設備の設置には、次の改造資金の融資斡旋、無利子。融資斡旋を行っていますので、ご希望の人は指定工事点を通してお申し込みください。ただし、下水道が使用できる区域になってから3年以内に行う工事が対象となります。汲み取り便所を水洗トイレに改造する工事、60万円以内、便槽が1個マスごとに30万円以内を加算。浄化槽を廃止する工事。30万円以内。浄化槽が1個マスごとに15万円以内を加算。雨水対策にご協力を。下水道へ接続すると、既存の浄化槽は不要となります。浄化槽を雨水貯留施設へ転用すると、次のメリットが期待できます。補助制度がありますので、事前にお問い合わせください。工事後の申請はできません。メリットは3つあります。1、地域貢献になる。大雨時に河川や排水路への流出を抑えることができ、浸水被害の緩和につながります。2、節水になる。ガーデニングの水やりや洗車に利用できます。3、災害対策になる。地震等での断水時にトイレ用水として利用できます。令和3年4月1日から下水道が使用できる区域と、令和4年4月1日から下水道が使用できる予定の区域に色分けされた地図があります。問い合わせ先。 上下水道課下水道グループ電話 38-5815